時の経つのは早いもので、新しい年を迎えてからすでに2ヶ月以上が過ぎまして、今年度の歩みもあと一月足らずで終わろうとしています。まあ、年齢を重ねるに従いまして、年々こう加速度を増すように速くなっていくのが時の経過であります。幼い頃はとても長く感じた1年があっという間に過ぎていくように早いと、まあ、そんなふうに感じられる方も少なくないだろうと思います。その理由の一つに日々のせわしさがあるのだろうと思うんですね。忙しさですね。つまり人間はせわしさの中で時間の経過を意識せずに忘れてしまうようになるということです。であるならば、もし何もせずにただ一人じっと沈黙して一日を過ごしたら、きっと同じ24時間がとても長く感じられてくるというようになるのかもしれません。もしそうであるならば、これをさらにですね、この1ヶ月30日の間実行するとしたら、毎日毎日ですね、何もせずにじっとただ沈黙して黙っているという状態が1ヶ月30日の間実行されるとしたら、おそらく気の遠くなるような長さに感じられてくることでありましょう。この時間間隔の長い短いの、まあ、どちらが良い悪いは別といたしましても、この沈黙、この今申し上げた沈黙の時間というのは、今日のあまりにもせわしいスピード社会に生きる人間にとって、まあ、とてもこの大切な時間であるようにも思うんです。この一日中、ましてや1ヶ月は長いといたしましても、せめて一日の中で時間の節目節目に数分の間でも少し立ち止まって腰を下ろし沈黙してみることは、人として生きていくために必要不可欠な時間でもあろうかと思うのです。2000年前、洗礼を受けられた主イエスは、伝道を始められる前に40日間ただ一人で沈黙の生活を送られたというんですね。しかもそれは悪魔サタンからの誘惑であったというんですね。神の働きを担っていかれるために、人気のない寂しい何もない場所でただ一人沈黙し祈っておられたんだろうと思います。そんな貴重な時間が、なんと悪魔の誘惑の時でもあったという事実は、実はとても現実的であるようにも思います。私たちの日々の歩みの中にも、さまざまな形で誘惑が襲ってきます。誘惑という漢字ですね、言葉を思い起こしていただきますと、この言うというですね、誘うという漢字は言偏に秀でると書くんですね。そしてごめんなさい、湧くという漢字はある心と書くんですね。言偏に秀でる、あるいは、そしてこの、ある心と、つまり誘惑というのは、秀でた優れた巧みな言葉を持って人の心がある心へと向かってしまうことであると理解できる。秀でた言葉、優れた巧みな言葉を持って人の心がある心へと向かっていってしまうこと、それが誘惑であると、そういうふうに理解することが可能かと思います。それは巧みな言葉によって心が揺り動かされ変えられてしまうといった試練の時でもあります。では信仰においてある心とは何を意味するんでしょうか。ある心とは何を意味するのか。それは神からの離反であります。 神の御心から離れたところ、それが信仰において誘惑がいざなうある心に他ならない。ある心へ向かわせようとサタンは三度にわたって巧みな言葉を持って主イエスをここに誘惑するのであります。本日は与えられましたルカによる福音書4章から、このサタンによる三つの巧みな言葉による誘惑と、これに対峙された主イエスの言葉とをご一緒に見ていきたいと思います。まず最初の誘惑はパンの問題であります。食の問題でありました。3節で悪魔は主イエスをこう誘惑します。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。きっとあれのは石だらけであったでしょう。何の変哲もない当たり前の石ころをパンに変えてみればというこの誘惑でありますけども、この誘惑は今日最も深刻な課題でもあろうかと思います。私たち生きる者にとってパンは必要であります。欠かせないものです。主イエスご自身、主の祈りの中で日ごとの糧を今日与えたまえと祈るようにと、そう教えておられます。日ごとの糧を今日与えたまえ。だからこそ主イエスは旧約聖書申命記8章3節から引用して悪魔の誘惑にこう答えられるんです。人はパンだけで生きるものではない。申命記の8章3節からの引用です。人はパンだけで生きるものではない。人はパンで生きるものではないとは決して言われていません。人はパンで生きるものではないとは言われていないんです。パンだけで生きるものではないと言っておられるんですね。しかも他の福音書にはこの後に神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われています。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。人がパンで生きる以上、そのパンを与えてくださる主なる神の御心を御言葉の中にしっかりと受け止めて生きる、その大切さが言われているのです。パンで生きざるを得ない人間なのだから、そのパンを与えてくださる与え主が私たちに語られる御言葉をしっかりと受け止めて生きなさい、それが大切なんですよと、そう言われているということです。パンだけに目的を見出し、パンのためだけに生きていく、時には自分の命をすり減らし他者を傷つけながら是が非でもパンを得ようとする、その心からはパンを分かち合う愛の心は与えられません。食するパンの恵みを与えてくださる神の言葉に聞き、謙虚に御心を祈り求めていく中で、決して当たり前のパンなのではないのだと、命を養う尊い恵みのパンなのだというありがたみを思い、心から感謝することができるのではないのかと思うんです。2番目の誘惑はこの世の権力と繁栄の問題であります。この世の権力と繁栄の問題です。それは信仰の本質に関わることでありました。悪魔の誘惑は6節でこう言っています。この国々の一切の権力と繁栄と与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。そしてさらにこう誘惑するんですね。だからもし私を拝むならみんなあなたのものになる。権力と富を我が物にしたいと願うあまり、神ならぬものを神としてしまう現実は、 人間社会の至るところにあります。至るところにある。金銭や物質、財産、権力や権威、法律やルール、主義主張など有形無形のあらゆるものが人間社会の中で人間の欲を満たすためにいわば神となっていってしまいます。人間によって絶対的な神とされてしまうようになるのです。創造主なる神の御心を祈り求めることなく、この世の事柄を優先させてしまうことがあります。ある教会である集会の予定していた開始時刻がこうかなり遅くなってしまったために、開会祈祷をせずに会を始めてしまったというんですね。まあ開会祈祷ですから長くても1分2分というこの時間を考えればあまり意味のない省略であったと言えるでありましょう。というよりも祈りを持ってことを始めるという教会の大前提をこの集会は忘れてしまっていたことになります。まさに 1,2 分という時間が神となってしまっていたのだと言えるでありましょう。 1,2 分の方が大事なんだということです。神の御心よりも 1,2 分という時間が大切なんだという、 1,2 分が神となることはあるのです。現実としてこのような事態にならないために私たちの歩みは常に祈りから始められるのです。祈りをから始めて祈りを持って終わるのです。もしそこに祈りがなければ神の導きを求めることなく人の思いや計画によってことがなされていくことを良しとして承認していることになります。神の力はいらない、我々の力でやっていこうじゃないかと、そう申し合わせてことを始めているということになります。教会はそうではないはずです。主イエスは申命記6章13節を引用しながらサタンの誘惑にこう答えられているんです。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。あなたの神である主を拝し、主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。神を礼拝する私たちが常に肝に銘じておかなければならない大切な御言葉であります。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。3番目の誘惑はさらに複雑な問題でありました。主イエスを高い神殿の屋根の端に立たせた悪魔は9節以降で主イエスをこう誘惑しているんですね。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。信仰の本質は神への信頼です。神に信頼するから、すべてを委ねるから、私たちは時に大きな思い切ったことができるのだと言えます。神に信頼し、すべてを委ねることができるから私たちは大きな思い切ったことができるのだと言えるでありましょう。しかしながら人間にはこの神への信頼を履き違えてしまうことがあります。神に信頼するのではなく、神を自分の意のままに、自分の利益のために利用してしまおうとすることが人間にはあります。しかもそれを神の御心と身勝手に解釈してしまうのであります。10節11節の悪魔の言葉は実は詩篇91編の11節12節なんです。詩篇91編の11節12節なんですね。 聖書の御言葉、神の御言葉をもって自身の目的のためにそれを利用することは、もはや神への信頼ではありません。神を自分のロボットにしてしまっているに過ぎない。十二節の主イエスの答えは、申命記六章十六節の引用でした。申命記六章十六節。あなたの神である主を試してはならない。神を信頼して歩んでいたはずなのに、やがて神を試みてしまう、そのような驚くべき事態は、人類の歴史の中に幾度となく繰り返されてきています。現在でもあるでありましょう。神は憐れみをもって許される方、許しの愛に満ちた方だから、何度罪を犯しても大丈夫なのだといった、どう見ても間違った考えに人間は陥ってしまうんです。神は優しい愛の方だから、一回二回失敗しても許してくださるんだから大丈夫だよ、そういう思いになってしまうのです。これは神への信頼ではありません。神を自分のロボットとしてしまっているに過ぎない。神が味方となって我々の最前線に立って守ってくださるのだと、聖戦と称して他国他民族の人々の命を奪い合っていく愚かさへと人間は突き進んでいってしまうのです。これらを大いに反省し、むしろ世界の平和実現を目指して、キリストの愛を分かち合うために今ここに生かされているのだと、そう信じて、この視点に立って、この視点から、この愛の視点に立って、私たちは神に信頼していくものでありたいと、そのように願うのです。以上三つの誘惑は、まさに人間の貪欲を象徴しているものであると言えます。これに対する主イエスの答えは、人間の貪欲をはるかに超える、人間の貪欲などをはるかに超える神の平和を示していると言えます。貪欲の言葉には、必ずと言っていいほどに、何々ならばという条件がつきます。三つの誘惑において悪魔はいずれも条件をつけて聞いています。条件というか仮定かもしれませんけれども、三節の神の子なら、七節の私を拝むなら、そして九節の神の子なら、何々ならば。しかし信仰の恵みに条件はありません。信仰とはまさしく無条件の恵みであるからです。全くの条件なしに、無条件で、主なる神はキリストの十字架の恵みをもって、この世界の人々を救いへと導かれるのです。神は私たちに対して、何々ならば、何々をするならばという条件をつけられることはありません。まずあなたが何々ならば、あなたが何々をするならば、神はあなたを愛されるというように、人間を愛されるのに神は何らかの条件を必要とされることは全くないのであります。むしろ私たち人間のありのままの姿を神は顧みて受け入れてくださるのです。私たちのありのままの姿、私たちのありのままをそのまま神は顧みて受け入れてくださるのです。それでしかし終わりではありません。それから神はご自身の御心へと 御心に生きるものへと私たちを日々導いていかれるのであります。神が私たちを受け入れ御心へと導かれる歩み、それは聖霊の働きに包まれる歩みです。神が私たちを受け入れてくださり御心へと導いてくださる歩み、それは聖霊の働きに包まれる歩みです。一節を見ますと、主イエスの誘惑の出来事はまさに聖霊に満たされる歩みであったことがわかります。聖霊の働き、すなわち見えざる神の働きに包まれる私たちもまた主イエスのようにこの世の荒れ野へと使わされていくのであります。思えばかつてイスラエルの人々は出エジプトの後40年もの間荒れ野をさまよい歩いた、放浪生活をしたことを旧約聖書はこと細かく記しています。イスラエルの長い40年の放浪生活、その中には先に述べた3つの誘惑がいつも人々の中に襲っていました。この40年の誘惑の歩みを主イエスは今やたった一人で40日をかけて経験されたのです。そして誘惑に打ち勝つことによって神の御心をこの世界に示してくださったのであります。私たちもまた荒れ野のようなこの世界をまさに聖霊の働きに引き回されるようにして生きていくのです。聖霊に引き回されるようにして生きていくんです。引き回されると言ってもそれは苦しみの歩みではありません。自由を奪われ引っ張り連れて行かれるというこの引き回されることから想像されるネガティブな意味ではなく、むしろ私たちの歩みのすべてが聖霊の働きによって導かれていくことを意味しているんです。それが聖霊に引き回される私たちの人生であります。ありがたい人生であります。とはいえ数々の誘惑の中で荒れ野のような心が荒廃した荒れ野のように荒廃した心が荒廃したこの社会をこの世界を歩んでいくということは決して容易ではないでありましょう。数々の誘惑があります。そのような誘惑の中で荒れ野のように心が荒廃したこの社会この世界を歩んでいくことは私たちにとって決して容易ではないでありましょう。辛い苦しい日々であります。十数年前にですね、この世を去った立松和平という作家がいたんですね。この立松さんは数々の放浪生活を経験した冒険家でもありました。ある著書の中で厳しい砂漠についてこんなことを述べているんですね。砂漠は空虚である。人の精神をどのようにでも映す。心が弾んでいれば砂漠は限りなく美しい。気持ちが沈んでいるとこちらを圧倒してくるほど恐ろしい。この力に満ちた砂漠と精神力において拮抗しなければならない。でもそれが意外に難しいのだ。この力に満ちた砂漠と恐ろしい砂漠と精神力において人間は拮抗しなければならない。渡り合っていかなければならない。それが意外に難しいのだ。立松さんはそう言っているんです。常にスピードが要求され、時間に追い立てられるようなこのせわしい社会に生きる私たちの毎日は、時として砂漠を歩いているような空虚なものであるようにも思えてくる時がありはしないでありましょうか。心身ともに弱っている状態です。肉体はもとより、言うなれば心の免疫力も大いに低下している時であるといえ、外からの害を受けやすい状態であります。 そしてそんな時にこそ、私たちの周りから誘惑の力が心の中を襲ってくるのです。言葉巧みに私たちの心を神の御心から離れたところへと向かわせようとする恐ろしい力であります。強くあろうとする人間自身の力では、この恐ろしい力には太刀打ちできないでありましょう。というのは、この悪の力に立ち向かう、この悪の力に立ち向かう免疫力は、人間自身の中に本来ないからであります。ないんです。だからこそ、2000年前に悪魔の誘惑を経験された主イエスご自身が、御言葉の恵みをもって、心の免疫力を私たちに日々豊かに与えてくださるのです。御言葉の恵みをもって、そして私たちを神の恵みへと立ち返らせてくださるのです。たとえ絶望の中に陥っても、その絶望のただ中から私たちを希望へと向かわせてくださいます。望みが絶えたと思った時にも、望みを恋願っていく、まさに希望を祈り求めていく信仰の歩みへと、信仰の恵みへと私たちを導いてくださるのです。この恵みを受け止めることができるのは、見えざる神の働き、聖霊の働き以外の何者でもありません。荒れ野において主イエスがそうであられたように、私たちもまた聖霊に満たされながら共に歩んでいきたいと、そう願っています。先週の灰の水曜日から教会歴はレント受難節に入りました。2000年前、主イエスが荒れ野で誘惑を受けられた40日間という日々を、私たちは主のご受難と十字架の見苦しみを覚えて共に過ごしていきます。共にレントを歩むにあたり、聖書の御言葉を2箇所お読みして本日は終わりたいと思います。まず、ローマの信徒の手紙5章5節、ロマ書5章5節です。お聞きください。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。もう一箇所、同じローマの信徒の手紙8章26節です。ロマ書8章26節。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからです。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。この世の誘惑の中で揺れ動く私たち一人一人と出会い、御言葉によって私たちを諭し、励まし、支え、助けてくださる主イエス・キリストの愛の御手に信頼していくレントの歩みでありますよう、どうか聖霊によって私たちを力づけ、導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。